青空 FM イワゴティ2024レビュー投稿お願い会ということで特別会ですね。通常のナンバリングエピソードではなくてイワゴティ2024のレビュー投稿をお願いするためだけのエピソードとなります。パーソナリティのホルテと申します。ウェブエンジニア他ゲーム大好きでいつぐらいですかね、幼稚園ぐらいからですか、ロックマン2とかやっておりました。 IT エンジニアやっております。というわけで今回はイワゴティ2024にこのポッドキャスト青空 FM も参加しますので説明とあとはリスナーの皆さんですね、お願いというかレビュー投稿のお願いをさせていただきたくてこのエピソードを収録しております。まずはイワゴティってなんやねんってところから話をしていこうと思います。イワゴティっていうのはその名前の通りあなたのゴティを決めましょう、2024年のゴティを決めましょうというものでして、ゴティというのは GOTY と書いてゴティと読むんですけど、ゲームオブザイヤーのことをですね、このゲームオブザイヤーっていうのはゲームアワーズっていう団体と思うんですけど、団体が毎年今年の一本これっていう大賞とか音楽とかシナリオとかいろんな観点があるんですけど、それ総合的なものの対照的なものとして一本ゴティゲームオブザイヤーというのを決めているんですけども、今年の対象というか正式名だとアルティメイトゲームオブザイヤーなんですかね。上位5作品は黒神話悟空、これ黒神話悟空って読むかは知らないんですけど、あの孫悟空が主人公のアクションゲームのやつですね、が大賞受賞でゴティとなっております。で上位5位まで発表されてまして、2位以降がファイナルファンタジー7リバース、3位がヘルダイバーズ2、4位がサイレントヒル2、これはリメイクリマスターのやつですね。で5位がメタファーリファンタジオという並びになっていまして、まあこれは業界とかゲーム開発会社とか雑誌とかメディアとか一般の人なんですかねのゴティなんですけど、ユアゴティっていうのはあなたの今これを聞いているあなたの今年2024年の一本を選んでレビューを書いてくださいというイベント催し物になります。細かい規約とかどうすればいいのみたいな話は配信ページにリンク貼っておくのでそっちに飛んで見ていただければわかりやすいかなと思うんですけども、ざっくり概要を説明しておきますと、まずリンクしたユアゴティのユアゴティ2024のページからゴティを投稿するだけという単純な話になります。でこの投稿すると言っているのはゲームを1本選んでいただいてそのレビューを書くっていう感じですね。レビューといっても何かそのゲームメディアのようにがっつりしたことは書いても書かなくてもどちらでも本当によくて、なんでそのゲームを選んだんですか、今年遊んだゲームでなぜその1本を選んだんですかっていう理由を書いていただければ大丈夫です。どんなゲームだったとか、何が良かった、あなたにとってストーリーが良かったのか、グラフィックが良かったのか、音楽だったのか、操作性なのか、いろいろ観点あると思います。あとはゲームオブザイヤーということであなたの1本ユアゴティですね、なのであなたの1本なのでおすすめのポイントとか、自分はこういうタイプだからここが面白かったとか、こういう人に刺さりそうとか、ぜひやってほしいみたいなポイントがあれば書いていただけるとより多くの人が参考になったりとか楽しく読めるんじゃないかななんて思います。投稿の仕方としてはイワゴティのページから投稿するって押していただければ投稿できるんですけども、レビューとか書くの文章を書くの難しいなって方はとりあえず1本これだっていうのを決めていただいてそれを登録するだけでも大丈夫です。っていうのは後でいくらでも投稿内容レビュー内容は変更が効くので、とりあえずこのゲーム面白かったみたいな感じで投稿しておいて後でゆっくりと更新していくみたいなのでもいいかなと思っています。というのもこのイワゴティのレビュー投稿の期間が、これ収録しているの12月1日なんですけども、本日12月1日から12月31日まで、つまり2024年いっぱいということですね。なのであのゲーム良かったなぁ、後でレビュー書いとこうとか思ってると気がついたら正月になっており、やべ投稿忘れたとかになってしまうので、忘れないうちにとりあえず投稿だけしておいて後で 練った文章、レビュー内容を書いておくというのもありかななんて思っております。で、このレビューを投稿するとどんなメリットがあるのというと、このユアコティ2024にコラボとして参加したポッドキャストとか YouTube チャンネルの番組、コラボ番組さんですね、の投票によって上位10ユーザーのレビューの方、ユアゴティの方に各ゲームストアで使える最大2万円分のポイントをプレゼントというメリットがあります。この各ゲームストアというのはプレイステーションストア、ニンテンドー e-ショップ、 Xbox ストア、 Steam、 つまりプレステ、スイッチ、 Xbox、 PC、 Steam ですね、のいずれかで2万円分をプレゼントということになっております。2万円分というのは1位のポイントでして、2位から3位は5000円分、4位から10位は3000円分のポイントをプレゼントということになっております。なのでとりあえず自分の推しを投稿しておくだけで、その投稿によってワンチャン2万円分のポイントをもらえるかもよ、それで来年ゲームいっぱい買って遊んでねっていう、そういった企画になりますね。そんなメリットあるんだったら投稿しよっかなっていう人のために、もう一度投稿の仕方をご説明しておくと、リンクした YourGoti のサイトから Goti を投稿するを選んでいただいて、そのまま説明を読みつつスクロールしていただくとゲームを探すというボタンが出てくるので、そこから今年遊んだゲームの中で1本選んで登録していただくという流れになります。あくまでも今年遊んだゲームであって、今年発売されたゲームではないのが注意ポイントというか特徴というかなります。なので別にファミコンのゲームでもいいですし、なんでしょうね、マーク3とかセガサターンとかピュータとか、なんならテーブル筐体のインベーダーでもいいんじゃないですかね、知らんけどって感じです。で、そんな昔のゲームあんのかよって感じなんですけど、あのゲームを探すの窓に例えばグーニーズとか妖怪大魔境とか入れていただくと、検索結果がありませんみたいに多分言われる、少なくともグーニーズは言われたんですけど、言われるんですけど、そこから登録ってできるので、ゲームソフトの正式名称をちゃんと入れていただいて検索引っかからない場合は、今年遊んだゲーム、あなたのユアゴティということで新しく登録していただければいいのかななんて思います。あとはそのレビューですね、この点が面白かったとか、先ほど言ったような内容で、あるいはあなたのお気持ちをいっぱい書いていただければいいのかなと思います。先ほど申し上げたように、コラボ番組でレビューの中身を見させていただいて1本選ぶんですけども、特に選考基準等は発表されていないし、私も聞いていないので、単純に偏見と独断というか、グッときてハッときたものを選んで、最終的にポッドキャストのゲームなんとかさんですねの方でベスト10、1位から10位までを発表されると思います。整理すると、今月ですね、2024年12月中にユアゴティ、あなたが今年遊んだゲームの中で1本選んでレビュー投稿していただくと、来年1月ですね、まあ来月なんですけど、にゲームなんとかさんの方でコラボ番組間で投稿された結果を集計したベスト10、1から10を発表して、順位に応じてゲームストアのポイントがもらえると、そういった催しになります。ではそのゲームなんとかさんのパーソナリティのお一人である小平さんによるユアゴティ2024の CM をいただいているので、ここで流したいと思います。どうぞ。
皆さんこんにちは、ゲームなんとかの小平です。ユアゴティ2024レビュー投稿キャンペーンのお知らせです。今年も去年以上にパワーアップして開催いたしますので、リスナーさん皆さんもぜひふるってご参加ください。皆様にお願いしたいこととしては、ユアゴティサイトにアクセスいただいて、あなたにとってのゲームオブザイヤー、そのゲームのレビューを投稿ください。2024年にあなたが遊んだゲームであれば、発売はそれ以前のものでも大丈夫です。プラットフォームも問いません。レビューの投稿締め切りは12月31日まで。それでは今年もユアゴティをどうぞよろしくお願いいたします。
というわけでお送りしたのは、ゲームなんとかさんパーソナリティ小平さんによる ユアゴティ2024の告知音源でした。なかなか FM ラジオの曲紹介のようにはいかないです。曲紹介といえば、おそらくこのエピソードの冒頭数分、5、6分ですかね。裏で流れている BGM は、同じく小平さんよりお預かりしましたというか、いただきました。ユアゴティ2024用なのかな?多分ファイル名が2024なので、2024用の、なんていうんですかね、告知 BGM? 専用 BGM? というんですかね、になります。今回コラボ番組ということで、この BGM いただいたので、この青空 FM でも、ユアゴティ関連の回は流していきたいかなと思っております。青空 FM としては、今月2024年12月中に、あと1、2回、少なくとも1回は、ユアゴティ2024の回をやろうと思ってまして、まあ今年どういうゲームやったのみたいな、私ホルテの今年2024のゲームプレイ話と、あとは私のユアゴティですね、を発表するエピソードを収録して流したいと思っております。一応これで、ユアゴティ2024のレビュー投稿お願いとしては全部お伝えしたつもりなんですが、何か抜け漏れがあったら、そのユアゴティ回、青空 FM のユアゴティ回で追加でお知らせするか、まあ、なんかツイッターかなんかに書くんで、あとは公式サイトを見てくださいって感じで、一つよろしくお願いします。では、この青空 FM へのお便り、感想を紹介して、今回は終わりにしていきたいと思います。このエピソード自体が告知みたいなもの、っていうか告知というかお願いなので、特にいつもの定型のお願いとかはしないので、お便り紹介だけして終わりにしたいと思います。今回も Google ホームからのお便りはいただいておらず、Twitter のハッシュタグ、シャープ青空 FM への感想ツイートを取り上げていきたいと思います。まず、毎度おなじみ水流さんからですね。100回達成おめでとうございます。なお本件に直接関係ない内容なんで恐縮ですが、FC 版ドラクエ3のオープニングは容量の問題だったとしても、あの簡素なやつで自分は良かったと思ってます。だからこそエンディングのそして伝説が始まったが意味を持ってくると思っていて、ロト3部作のドラクエって3から始まるロト伝説がスタートなので、アリアハンからのスタートではまだロト伝説が始まってないんですよね。だからあのオープニングの簡素さが逆に思い返した時に意味があるものに思えてくると自分はずーっとそんなザレ事を言い続けています。ということで、100回に対する話の感想をいただきました。ドラクエ3のオープニングの話っていうのは、私が専門学校だったかな?で、あ、ベーシック、高校でベーシックをやった時だったかな?ちょっと忘れちゃったんですけど、黒い画面に文字出せるんだったらドラクエ3のオープニング再現できんじゃん、みたいな話をした時のに対して、みじるさんからの感想でしたね。これは本当にわかるなぁという感じでして、後年というか、現在だとドラクエ11があるので、ちょっとそのあたり、ロト伝説的なところがっていうのはあったりとか、あと個人的には、精霊ルビス伝説みたいな小説とか、そういった外伝的なところもあるんで、いろいろ思うところはあるんですけど。ファミコンの 1,2,3 をリアルタイムでやっていた私とかみじるさんの世代としては本当にわかるお話だなぁと思っていて、そのあたりは本当にあのオープニングの質素さというか簡素さみたいなところはグッとくるものがありますね。意外とドラクエ2なんかはアニメーションっていうほどのアニメーションでもないんですけど、ドラゴンクエストっていうロゴにロトの盾、光の盾だったかな、縦が重なるみたいな演出がついていたりするので、3より2の方がある種豪華というか、まあ、そんなオープニングだったりするんですよね。あとこれも直接関係ない話に重ねた直接関係ない話で恐縮なんですけど、ドラクエ3のオープニングは容量がなかったからあのシンプルさになったっていうのは、ある種間違いというか、開発担当者の方ですね、当時の方からすると、間違いで、容量がなかったからああなったんじゃなくて、元からああだったらしいですね。オープニングを後で作ろうと思って、最初はひらがなでドラゴンクエスト3みたいなことが書いてあって、いわゆる仮のオープニング画面みたいのを 入れたまんまずっと開発を続けていった結果、最終的にオープニング作ろうって思ったら、もはや容量がないと。入れられないと。どんなに頑張っても、オープニングを作るほどの容量がないので、さすがに、ひらがなでドラゴンクエストでは縛らんだろうということで、英語のドラゴンクエスト3、今の黒背景の白文字になって、ファミコン版は発売されたそうです。なので、もともと作ってあったオープニングを削ったとか、最初からその全体のロムの容量を計算してオープニングが入らないから、容量が足りないからオープニングを削ったというよりは、後で作ろうと思って仮のまま置いといたものが、結果として容量が足らない、作れないということで入らなかったが正解だそうです。関連リンクにその本人の YouTube 動画を貼っておくので、興味がある方は見てみてください。では次の感想ツイートですね。次も水流さんからいただいております。102回拝聴完了。おー、白さんのゲソ回だーって聞いていたら、その行動力に驚きしかない状態に。何かをなすのに必要なのは、知識を蓄えてからじゃない。まずは行動することだ。っていうのがよくわかる。そして唐突に出てきた私の名前、恐縮です。ということで。エピソード102ですね。102回は白さんゲスト回で、白さんが開発されているゲームのお話とかいろいろお聞きしたんですけども、その中で白さんから私ホルテに聞きたいことということで、突然ミジルさんの名前が出てくるという驚きの展開だったんです。まあ、それについてミジルさんからコメントをいただいたという感じですね。このコメント、感想の通り、何かをなすのに必要なのは知識とか準備ではなく、まず行動することっていうのが本当におっしゃる通りだなっていうのが思っていて、それはもうエピソード102を聞いていただいて、シロさんのなしてきたこと、今なされようとしていることを見れば本当にわかると思います。そしてこの2024年から特にこの先未来ですね、何か新しく始めるっていうハードルがどんどん下がっていく世の中になるんじゃないかなと思っています。それはなんか、チャット GPT のような生成 AI がどうこうというよりも、誰かの知識、経験みたいなものを発信していく、それこそ、ポッドキャストであったり、Twitter であったり、まあ SNS ですね。ブログであったり、YouTube みたいな動画であったり、そういったメディアが多様化していって、インターネットというもので、個人が世界に向けて発信できる環境というのが今まさにそうですし、これから先も高速に整備されてより使いやすくハードルが下がっていくと思いますので、そういった部分で準備ができてからやろうとか、何か時間を作ろうとか、まずこれをやってからやろうとかではなくて、まずやってみよう、やってみて結果を見ようというのが当たり前の世の中に、そしてそれが必要とされる世の中になっていくんじゃないかなというのは私も思うところですね。さて、あと2件ほど感想ツイートをいただいております。ポッドキャスト軽量級ゲーマーラジオの竹尾さんからエピソード102白3回ですねについて感想をいただきました。 EP102 十字キーとアナログスティックの入力の手触り調整の話が面白かった。人間の感覚に訴える作り込みはめっちゃ難しそう。アナログスティックはキャラの速度を直接調整してそうだけど、十字キーはキャラの加速度を調整して現在のキャラの速度を調整するみたいな違いなのかな、ということで、シロさんが苦戦されていたコントローラーのスティックと十字キーの操作感、操作方法の実装ゲームプログラミングについて感想をいただきました。これはお話を聞いている最中も私も正直シロさんが言っていることがわかるようでわからないと言いますか、ちょっとハテナになりつつ聞いていた部分はあるんですけど、まあ、この感想ついはシロさんが反応してくれているので、よかったらリプとか読んでいただきたいんですけども、本当にこのあたり難しい部分だよな、コントローラーの操作って難しいよなと思っていて、エピソード102のエピソードでもシロさんがおっしゃっていたように USB でつながったコントローラーが断線、切断された後また復帰した時にみたいな話も含めて考えなければならない、そしてそれを今アセットでやっているみたいなところが非常にシステム開発、IT システム開発とか、ウェブシステム開発に似ているなという部分はあると思っていまして、やはりそういった面でゲーム開発、ゲームプログラミングみたいなところっていうのは、IT システム開発と似た部分がある、同じ部分があるっていうのは本当に私も思った部分ですし、興味深いなと 思った部分でしたね。最後にもう一件、102回エピソード102に対して感想をいただいております。梅さんという方からですね、102回視聴、if文を否定形かっこびっくりでしか使えないと思い込んだ縛りプレイは致命的ではない笑い話として最高でした。作ったものをすぐに動かして思った通りの動作をするか試行錯誤して、完璧ではない嘘を吐くチャット GPT さんとうまく付き合えているのがとても良いと思いました、という感想をいただきました。梅さん含め皆さん感想ありがとうございます。チャット GPT の話ですね、このあたりゲームなんとかさんでシロさんが話していたのもあって、ぜひともちょっと深掘りというかいろいろ聞いてみたいと思った部分なので、この部分に感想をいただけて本当に嬉しい限りですね。if文を否定形でしか使えないみたいなところで、ある種笑い話というか、そんなんあるかいなみたいな、いやそうなってるやろがいみたいな話なんですけど、これは結構プロのプログラマーというか IT エンジニアでも起こりがちなところではあって、さすがにそのプログラミング言語の文法がある1パターンしかないみたいな思い込みっていうのは珍しいんですけど、もうちょっと拡大した部分で言うと、自分が最初に入社した会社だったりとか参加した開発現場の当たり前みたいなルールみたいなものを一時が万事それしかないと思い込んでしまって、別の会社とか転職して別の会社とか別の開発現場に参加すると、あれってローカルルールだったんだみたいなことに気づくということはまあまああるかなと思っておりまして、こういったことって IT エンジニアに限らず、サラリーマンとして会社に所属していると、特にその歴史がある会社ですね、大企業っていうんですかね、みたいなところに行くと、その会社の文化歴史みたいなものから来るルールとかお作法みたいなものが当たり前だと思い込むみたいなところはあると思うので、 IT エンジニアプログラマーに限らずそういった部分はあったりするのかなーなんて思いながら聞いておりました。というわけで感想、お便りはないんですけど、感想の紹介返信は以上となります。エピソードいくつっていうのはないと何て言って締めていいかわからないですね。イヤゴティ2024レビュー投稿お願い会特別会は以上となります。ぜひとも配信ページのリンクとか、まあ、通知ですねのリンクからイヤゴティのサイトに飛んでいただいて、あなたの今年の一本ぜひとも教えてください。あなたのレビューを読むのを楽しみにしております。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。